意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今回も自己肯定感についてのお話ですね。
はい、そうですね。前回が、子供のその自己肯定感の育み方みたいな感じで、うんうん、子供は本当にちっちゃい時ですよね。ちっちゃい時は自己肯定感が高いので、そのままでいいよっていう、まあ、全肯定の言葉掛けをしてあげると、そのまま自己肯定感が高いまま育っていって大人になるとは思うんですけど、うん、
はい、
それがまあなかなかやっぱりあれダメだよこれダメだよってやっぱり周りに言われたりとかするので、
うん、
低くなってしまって、やっぱり大人になるとどうしても自己否定していたりするので、それの肯定感をまた再構築、まあ、元に戻すというか、生まれた時とかね、うん、それぐらいの感覚に戻すための方法というか、それがお伝えできればうまく伝えられるか、あれですけど、そうですね、再構築ってことですね。なので
知りたいって思われる方多いと思います。
そうですよね、うんうん、そうですよね。私もなので、それこそ、自己肯定感が最初って、それこそ高かったかっていうと高くないと思うんですよね、やっぱり、
うん、
高くないからこそ頑張ってこう、なんだろう、高いのを目指していたみたいな、
はい、
頑張ってたっていう感じだと思うんですけど、それがなので自然にこうナチュラルにできるといいんですけど、どうしても頑張っていると頑張っているところに歪みが来るので、どっかでは頑張って、どこかではちょっとその歪みが誰かに当たっちゃったりとか、ちょっとどこか発散する場所が必要だったりするので、そうじゃないこう方がいいので、自分でこう再構築できるといいなって思いますね。私も再構築してきたので、まだまだしている最中でなんですけど、うん
う
ん、
はいはい
はい、できたらいいですよね。
そうですね、
うん、
再構築するものはやっぱり多いわけですよね。
そうですね、いろんな部分がありますもんね、
うんうん、
その自分の中にいろんな性格だったりね、もともとのそういう持っている才能素質だったりとかもあるので、一つずつ何かこう出来事が起きるたびにこう見ていくっていうのが再構築につながっていくので、その時に必要な質問みたいなのがあるので、私がしている質問ですよね。
はいはい、ワークってことですね、これは。
あ、そうですね、そうですね、はい
はい。
それが、一つ目に、ちっちゃい時とかでもいいので、腹が立ったりとか悲しかったことですね。自分の幼少期にどんな出来事とか、まあ言葉、言われた言葉だったりしたことで、自信がなくなったか、なくなったことは何かありますかということですね。
うんうん、
あと、ちょっと違う言い方をすると、
はい、
二つ目に腹が立ったり悲しかったこと。
はい、
それもその出来事だったり言葉でどんなことで傷つきましたかっていう、ちょっと自分の過去を振り返って、傷ついたこととか、その誰かに言われたりとかして自信がなくなっちゃったことはどんなことがありますかっていうのを自分に聞いてもらいたくて、でそれが私の場合だと、自信がなくなっちゃった出来事は、大学受験をした時に行きたかった大学に行けなかったんですよね。で、一応、普通科だったので、一生懸命受験勉強3年間というかね、まあみんなほぼほぼ大学に行くような進学校だったので行ってたところが、
はい、
そうですね、9割進学ですね。
お
なので、まあそれは専門学校だったり大学だったり、 ね、就職する子は本当に少なかったので、
うん、
なので一生懸命受験勉強してたんですけど受からなかったんですよね、
うん、
なので2番うーん何番目ぐらいのところにいたか覚えてもないんですけど2番目3番目ぐらいかな。やっぱりその時にすごいなんか自信がなくなっちゃったんですよね、
うん、
その上でその自信がなくなっちゃった出来事でその前提っていうのを作るんですよね人って、
はいはい、
で私が例えばそのことで受験に受からなかったことで一生懸命やっても報われないっていう前提が私ってもう一生懸命やっても報われないんだっていうふうに思っちゃったんですよね、
うん、
あともう一つがどんな言葉で傷つきましたかっていうねその傷ついたことを思い浮かべた時に、
はい、
小学校3年生の時にクラス全員に無視されたことがあるんですよ。
結構傷つきますね。
そうですよね。とは言ってもですね、私も無視したりしてたんですよ。なんかそれが今思うとなんかすごいこうなんかやったりやられたりみたいな感じで当たり前にちょっとその時も傷ついてましたけど、なんかそういう時期だったのかなっていう。自分もされるけど自分もやるっていうなんかそういうふうな関係の友達関係ので私その時いたので、
はい、
なんか私だけが多分被害者ではなくいや全然やってた記憶もあるので私いじめるっていうまあ、でもいじめてたけどいじめられてたみたいなどっちも経験してる感じなんですけど、
はい、
でもその時に自分がそのみんなに無視されて私のことを分かってくれる人は誰もいないっていうふうに思ったんですよね、うん、誰も私の味方なんていないじゃんっていう前提を作っちゃった
ん
ですよね、
うん、苦しい
そうなんですよ本当にねなんかね振り返ってもあそうだなあの時辛かったなっていうのはあるんですけど、
うん
あともう一つ、自分のどんな部分が嫌いですかっていう質問を三つ目。
はい。
紙に書いたりとかして、ぜひなんかいっぱい書ける人は、ね、1番、2番、3番、たくさん書いて、多分自分の過去にこう思いを馳せる人って、こういうワークってなかなかね、こう勉強とかしたりしないと、ワークってしないので、うんぜひやってみてほしいなと思うんですけど、
うんうん、
3つ目が、自分の部分、自分のどんなところが嫌いですか、
うんうん、はい。
私は1つは、すぐ飽きちゃうところ。長続きしないんですよね、何やっても。
うんうんうん
うん、なので、そういうふうな思ったんですけど、
はい、
それで、どんな前提を作ったかっていうと、私は何をやってもダメな人間だ。
うんうんうんうん、
長続きしないからこそ何やってもダメだなって思っちゃうっていうのが前提で、
うん、
できちゃうんですよね。
いやーどの3つも苦しいです
そうですよね、うん、これ本当にいっぱいあると思う。ありますか何かイキさんは
自分ありますね
幼少期だったり学生だったりこの自信なくなっちゃったりとかこう傷ついたりした。
そうですね、自信がなくなる、
うんうん、
あと傷ついたこと、
うんうん、
この1と2ですね、
うんうんうんうん、
は私はちょっと天然なところがあると、うん、いうのを、
うんうん、
友達からよく言われていて、で自分ではわからない、
うんうん、
でそういうなんか天然部分が出てくると、
うんうん、
必ず笑われてしまう、
あ
とまたなんかお門違いなこと言ってるよみたいな感じで突っ込まれる、
うんうんうんうん、
それが蓄積していくとやっぱり自信なくなりますよね
あそれでじゃあできちゃった前提は何か
からそれはだから自分は まともじゃないとか。
そうですね。思っちゃいますね。
自分は人とはちょっと違うんだとか。
それも切ないですよね。
そうですね。
まあ、どれも切ないんですけどね。
はいはい。そうですね。
確かに確かに。まともじゃないとか思っちゃいますね。前提が私は普通じゃないというか。ちゃんと話せない。
そうですね。話すことが通じないとか。
思いますよね。3番はあるんですか？嫌いな部分。自分。
3番は、真面目なところですかね。
真面目なんですね。
そうですね。
いい感じもするんですけどね。でも嫌なんですね、真面目。
ああ、私の中ではあんまりポジティブなイメージはないですね。
あ、そうなんですね。だから嫌いな部分でね、上がるんですもんね。
そうですね。
へえ。
なんか融通が効かない人っていう感じがしますよね。
なるほど。
頑固とかなんかそういう感じですかね。
なるほどなるほど。確かに確かに。そうですね。私もその1番2番3番とかで出てきた思いだったりとか、
はい、
それこそそういう前提ですよね。
うん、
その前提をまあもちろんひっくり返す。この前提ですよね。頭の中に自分で決めてしまったその前提を変えていくと人生が変わっていくという今後の。なので私の場合だと一生懸命やっても報われないとか何をやってもダメだ人間だみたいな、これをひっくり返すと一生懸命やれば必ず結果がついてくる、とか何をやってもダメな人間だっていうのはひっくり返すと諦めなければ思い通りになる、
はいはい、
何でもいいんですよね。どういうひっくり返し方でもよくて、ここにルールはなくて全然。勝手に自分で、なんか、ポジティブな方に、ひっくり返すというか、言葉を変えるっていうのが、ここ、ポイントですね。
はい、はい。
慣れないとなかなかちょっと難しいかどうかもちょっとわかんないですけど、難しいかもしれないですけど、これをなので、私が今まで、こう、ネガティブに捉えてきた前提を、経験があって、そこから経験から得た自分のダメさ加減を前提として作ってしまってるんですけど、
はい、
その前提をひっくり返すことによって、そのひっくり返したものが今後の自分の人生でやってくることなので、なのでそこをひっくり返さないと、ずっと私は一生懸命やっても報われないとか、何をやってもダメな人間だって思っちゃうので、ずっと自己否定だったりとか、自分のことは何やってもやっぱダメだよなっていうふうに思う、人生が続いてくるので、これが自己肯定感とかの再構築につながってくるので、これをやってほしいです。
いやー、重要ですね。その
本当に
ひっくり返したものを、今度はそれを思い込むっていう感じですか？
そうですね。なのでね、なかなかこう忘れるので、私なんか貼ったりとかしてますね。携帯電話に貼ったりとか、紙に書いてどこか壁とかに貼ったりとか、こうやって思い込みたいなっていう自分の、なので、セルフイメージを変えていくことになるんですけど、これって。自分でしか変わっていかないので、なかなかもう、そうですね、子供のセルフイメージは結構柔らかいので、ちっちゃい子なんか特に。なので大人がガンって言うと、そっち側に子供が変わるんですけど、大人のセルフイメージってもう確固たるものがあるじゃないですか、私たち。私はこういう人間だみたいな。それを変えるのはもう他人では無理なんですよね、自分じゃないと変えていけないので、
はい、
なのでもう自分で変えるために見えるところに貼ったりとかしますね。
なんかよく聞くのが、なんか自分でつぶやく
いいですね。
っていうのもよく聞きますよね、
う
ん。
そうですよね。書いてもいいですし、本当になんか言ってもいいですし、そっち側でこれから自分をこの作り変えていく感じですよね。自分で自分を。
うんうんうん、
中身を変えていくのは自分しかできないので、
はいはい、
でもいつまでもそのね、やっぱりネガティブな自分に対する前提、セルフイメージを持っていても、辛いだけなので自分が。
そうですね。
そうなんですよ。ひっくり返すために私の場合は一生懸命やれば必ず結果がついてくる、うん、結果が出る。と諦めなければ思い通りになる。もう本当今そう思いますもんね。思えるようになってるので、
うん、ああ、じゃあもう前提が変わったんですね、
うん。そうですね。前提なので一番最初に思ってたそういう大学に行けなかったけど。あれはあれで行けなくてよかったなっていうふ
う
に許せるんですよね。
うん、
その過去の経験がネガティブに思っていた経験がこれでひっくり返すことによってその過去の経験すらいいあれがあったからやっぱり今の私があるんだって感謝に変えれるので、それこそ3年生の時にクラス全員に無視されたっていうのも、
はい、
ああいう経験があったから人の痛みがわかるよねとか、本当に思えるので、なんかああいう遊びだったなっていうふうに思えるので今は全然悲しいことでもないし、っていうのはあるんですよね。なのでそれこそイキさんの場合だと、
はい、
まともじゃないとか、
そうですね、まともじゃない
天然なので、ひっくり返すと何かあります？ひっくり返すと自分でこれをひっくり返すとすると、
はい、自分はまともじゃないをひっくり返す、
話が通じないって思ってたけどこれをひっくり返すには、
まともじゃないをひっくり返す。
なのでまともだでいいですよね。
ああもうそのまま。
そう。で話が通じないだけどもう通じるでいいですよね。
ああ。
否定語を反対にするだけなんで。
はいはい。
なのでそれこそそのままの天然キャラで。天然キャラがこうなんだろうまともだし、あの場を和ませてくれますよね。そういうなんだろうな、そういう人がいるだけで場が和むし楽しいしいいですよね。やっぱりそういうこうなんだろうな、愛されキャラか。
ねえ本当に、
うん、そう
見る視点が違うと全然違ってきますね。
そうなんですよ。なので私がそのなんかこうちょっと違うかなって思ってもやだ、もうなんかちょっと笑い取っちゃったみたいなのとか、私こういうキャラだから愛されちゃうんだよねっていう風に自分で思ってると、そこがまたさらに今度はねいい長所になるじゃないですか。そうなったら本当に、まあでも本当にそうですもんね。私の周りでもそういう方見えますけど、本当にどこまで行っても愛されキャラですもんね。楽しい。なんかこ、あの、発する言葉が、ちょっと違うじゃないですか、やっぱり普通の方と。だからこそ面白い。その思想の発想はないよねっていう。言葉が返ってくるので、だからそれこそ唯一無二ですよね。って思うとやっぱりいてほしいなっていう、あの人がいてほしいなっていうふうに場が和むし楽しいし自分にはない言葉が飛び出てくるので、一緒にいたいなっていうふ
う
に思えるので、それは本当にいい部分、その人の長所みたいなのになるので、そうやって考えると楽ちんというか、
そうですね、幸せになりますね。
よかったこの天然キャラでみたいな。
本当ですね、いやちょっとそこまではいけてないですけど、 いやー、これでよかったって思えたらもう最高ですね。
そうですね。そうなんですね。これでよかったですもんね、やっぱり。
うん、
そうですね、そうですね。もう一つの、あ、そうですね、真面目すぎるところですよね。真面目すぎるところ、融通が効かないっていう。
そうですね。
前提。
これはまあ逆だと、不真面目であるってことですよね。
そう。
私は不真面目である。
そう。どうです、え、いきさん、不真面目だよねって言われたら。
いや、もう全然、何言ってんのって感じですね。全然私のこと分かってないでしょうっていう感じです。
不真面目な人を見て嫌です。
あー、はいはい。もやっとしますね、確かに。
はいはいはいはい。なので、多分そこに何かブロックがあるんでしょうね、でも。何か不真面目な人、本当は自分、それを見てもやっとするってこと、本当はそれをしたいんですよ。でもしちゃいけないって思ってるから、はいはい、やってる人を見ると、なんでやってるのみたいな。私とかみんなとかやらないのになんであなただけやってるのみたいな。ずるい。ずるいよね、
うん、
そんな自分本位なことしてみたいな。っていう部分があるんで。
そうですね。
なので、そうなんですよ。不真面目でもいい。
でもいい。はいはい。
そうですね。なので、なんとなく、ちょっとやってみたりとかすると、不真面目なこととかを、ざわざわするんです、でしょうけど、新たな息さんが見えてくる。
そうですね。
そうなんですね。どこかね、やっぱそういう部分があったりとかするので、頑張りすぎてるみたいなね、そういう真面目がいい、真面目じゃないといけない。なので、実は真面目じゃなかったりみたいな。実は真面目じゃない。
そうですよね。だってざわざわするっていうことは本当はそうしたいのにできないのよ、なんであなたやってんのよってことですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。例えばそのみんな順番に並んでるのに横入りしたりとか、で何食わぬ顔してそこで並んでるみたいにね、
はいはい、
みんな並んでるから並んでよってやっぱり言いたくなるんですけど、はい、私なんかもそれを見てやろうとは思わないですけど、もう今は賢いなって思います。腹が立たないです、なので。
それはどうやって変わったんですか？
でもそれは、そう、だってやりたいじゃないですか、本当は。だって私だって横入りしたいですよ、みたいな。ね、誰も並びたくないよ、そんなのって。でもルールとして並ばなきゃいけないがあるから並ぶけど、
はい、
でも横入り私も本当はしたいよって、だからすごい、そう、私もしたい、その勇気、
そこ認めたんですね。
そうです、私もやりたい、あれやりたい、
はいはい。
だからやれる勇気すごいなっていうのは思うんで、だからそこに全然腹は立たないですね。やれてすごい、
自分で禁じてるからですね、その、
そね、
やるやらないに関わらず、もう気持ちの中で、ダメって思ってるから、
そうですね。
イラッとするわけですね。
私も本当はやりたいよ、それ、みたいな。いつかこっそりやりたいな、みたいなね。透明人間だって言ってみたいな、みたいな。そういう願望はあるんですけど、さすがにちょっとその勇気はないんで、やっぱりね、私も並ぼうって思うんですけど、
そうで、
そうですね。禁止事項ですかね。
なんか一回やっちゃったら、もう、なんて言うんですかね。本当にその呪縛から解けそうですね。もう何にも思わない。
そういう風なんでしょうねと思うので、そのやる人とかは。みんなやればいいのにって、遠慮してやらないんだろうね。じゃあ、僕やろうとか私やろうみたいな感じで。ほら、みんなやっていいんだよ、みたいな。っていう内面かもしれないしなとか思いながら。
いやー、面白いですね。
そうなんですよ。そうやってなんか、 構築、再構築ですね。自分の中を変えていくっていうワークが、この本当に3つのワークでひっくり返して、あとはもう、それこそ禁止していることをね、許していったりとか、許可していくのもそうですね。やってほしいなと思います。ぜひ。
そうですね。ちょっと私も含めて皆さんやりましょう。
私もまだまだいろいろあるので、気づいた時には、はい、ざわざわしたりとかね、イラッとした時には、なんだろう。
そうですね。でもチャンスですよね。
そうですよね。ちょっとね、振り返ってみてやってみるのも、ね、再構築するチャンスなのでね。はい、ぜひやってみてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
そうだ、照代さんは、その前提をひっくり返すべく、
はい、
英語の勉強と運動を今、されてるんですよね。
やってます。でも英語まだまだズームでやったりとかしてますね。私そうですね、TOEIC受けたりとかもしたので、初めてですね、人生で初めて。英検は学校でね、学生の時に受けたことあるんですけど、
はい、
今回 TOEIC 受けようと思って出ました。
なんか早いですね。
全然ですよ。なのでハードルが全然ないので、できたら受けようじゃないので、今の自分を知りたいので受けようなので、なのですっごい勉強してから受けるとかではないので、今どれぐらい私はレベルどれぐらいなのかなっていうので受けて、だいたい半分ぐらいだったんですよ。リスニングとリーディング受けたんですけど、もう結果が出てきて、
はいはい、
だったんですけど、ちょうど半分ぐらいだったんですけど、
はい、
でもその英語の先生にはもう今の段階で半分ぐらいだったら十分だよねって言われて、ここからまたねやってこうねみたいなこと言われたのでやってます。
だって始められたの春ですよね。
そうなんです。
早いですよね。
はい、そうなんですよ。4、5、なので6月の半ばぐらいかな、試験があったのが、すぐ今の本当にやり始めたのが、ね、やり始めた時のレベルを知りたかったので、
はいはい、
ね、どれぐらい、ね、上げていくことができるのかなとか、やっぱり何か目標みたいなのがないと、なかなかちょっとでき、ね、分からなかったりとか、先生もするよって言ったので、じゃあちょっと試しに私も今のできなか加減はどれぐらいなのかなっていう、のを知るためにも受けてみました。
いやー、だけど、なんかもう習得が早い気がしているので、じゃあもう前提は本当にひっくり返ってますか？
そうですね。どんどん本当に続けて、もうそうそう、諦めなければ思い通りになるので、やっぱり。そう、諦めずにずっと英語と関わっていきたいなと思ってるので、ずっとやっていきたいなって、諦めずに。やっぱ、ね、そんなネイティブな方みたいにいろんなことをね、喋るのは無理。まあ、ずっとやっぱり英語喋られる方でもやっぱりそうやって思ってるんだっていうのはやっぱり最近知って、ずっとやっぱりやられてたりするので、なのでやっぱりね、そこにどれだけ自分のその成長を絡めていけるかっていうので、私もね、英語と関わっていきたいなと思ったので、やっていこうと。
ちょっとじゃあいずれ、英語でご挨拶お願いします。
ですよね。そうですね。かっこいいですね。
ありがとうございます。今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っていますので、ぜひご覧になってみてください。
はい。
この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。照代さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。